が湧いてくる。
はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
ちょっと本日、みるみる元気があんまりないんです
よ、はい、声が元気がないもん、ね、
もうなんとなーく、
なんとなく
張りがない、
張りがないですね。
リスナーの方の
例によって二日酔いなんですよ、これも
出たこの二日酔いの理由も、うん、めちゃくちゃですよ
めちゃくちゃなの、
めちゃくちゃ、僕からしたらめちゃくちゃかなと思いますね。
いやいや、そんなことない、
そんなことないですか。
誰もが羨む幸せな、
あ、
幸せな光景の結果がこうなったという
だけ、はい、幸せ二日酔い、幸せの結果二日酔いっていうことですかね。
全然よく分からない、
よく分からんですよね。
分からん、うん、いや、それ昨日僕はですね、はい、日赤病院に行っとったんですよ。
あ、病院に、
あ、そうそうそう、はい、ちょっと 3,4 ヶ月前かな、はい、ちょっと血糖値が高いと。
あ、血糖値が高かったのね、
はいはい、
ヘモグロビン A1C
A1C、 はいはい、
もう最近あれ前も話の話したよな。
あれ、どの話ですか。してない、
え、ニセギ病院行ったら同級生がおって、
しました、しました。
せやんな、
はい、う
ん、
はいはい、
でもう最悪の時、はい、一番高かった時、うん、ヘモグロビン A1C という、
はいはい、
そう、いわゆるそのね、あれを血糖のあれを測るあれがね 11.4 まで行ったんですよ。
もう入院せなきません
よ、もう入院やもうインシュリン打たなかみたいな、うん、ちょっと待って言うて、うん、僕にはもうすごいこう自然治癒力があるしそのなんかこうちょっといわゆる山奥で生まれ育ったね、うん、もうちょっと現代人にはない、うん、僕には素質があるんだと
素質があると
素質か、それ
で大体そうなった原因も分かってると、
はいはいはい、
もうだってオール外食ですし、
オール外食
でちょっととにかくお酒すごい飲みすぎてたんで
とにかく飲むと、
これがもう肝臓の数値もボロボロで肝臓ボロボロ、血糖値ボロボロみたいな、
はい、
なんでもう俺はもう酒を断つと、
お
う、うん、まあ立ってたのは10日間ぐらいです
あ、でも10日間ちゃんと立ったんや。
立ったんですよ、
はいはいはい、
でそこからもう飲む量を極端に少なくして、で食べるもんもお腹いっぱいにはならないように、うん、
はいはいはい、
7、8分目で抑えて、
うん、
で糖質のもんは、まあ、少々ご飯食べたりはしてももうちょっとやっぱ最初にお野菜食べてみたいなことを、うんうんうん、この3ヶ月、はい、かなり頑張ってやったんですよ、
はいはいはい、
うん、そしたらなんとヘモグロビン A1C が 11.4 が、
はい、
なんと 7.0 まで、
おお、それはすごいすごいすごいすごいすごい、
おめでとうございます。
あと少しで健康体という、うん、
健康体ですね
で肝臓の数値はパーフェクト、
うん、
うん、尿酸値もね、最近僕同級生と会うとねこんな話ばっかりなんですよお前今何の薬飲んでんの
尿酸でど
う
かい
結構尿酸値高いねんとか、うん、血圧がどうやとかね、なんかそういう健康に関する話題が同級生との会話って多くなってきたんやけど、
はい、
でもまあその 7.0 という驚異的に下がった数字
を、驚異的やね、ま
あ、医者もですね、あんたすごいね
それ言う
それか言うたでしょ言うて、もう、ね、ありえん才能が僕にあるんで言うてねそうやって言って、でそのこと、まあ、うちの嫁はんもそれ心配してたんで、
それはするよね、
でその検査の前の日は、うん、
ま
あ、一応明日検査やからということで、うん、一滴もお酒飲まず、
うん、
で行って帰っていたらそれやということになった嫁はんと、うん、いやそれはもう今日はちょっと飲んでもいいんじゃないっていう話になってせやなっていう話になって、
はい、
ほんでハイボール の缶のやつを買おうかなと思ってたら、
はいはい、
でどうせね絶対足らんなるから、うん、もうウイスキーをボトルで買うて、
うん、
それで炭酸を別で買うて、
はい、
でそれで飲んだらええやんっていう話、
まあ、取っとけますからね、うん、はいはい、ボトルやったら、
ボトルやったらその置いといたらええしっていうことで、うん、それでそのボトルでハイボールを飲み始めたんですけど、
はい、
なんと嫁はんと2人でそのハイボール、ハイボールじゃない、ウイスキー1本丸々全部飲み干してしまいました
それが原因
それが原因、
それが原因ですよ。
その前にまあ糖質ゼロのビール 4,5 本飲んだかな、
4,5 本
でそっからボトル1本
そっからボトル1本なのね。
ほんで、まあ、今日は実はなんと早朝から うちの三男坊があの、はい、修学旅行に行くと
今日から、
うん、今日から、
はい、そのゆうきくんが
ゆうき、はい、奈良京都、
はい、一泊二日の旅、うん、
はい、近所に来てるわけやね。
そうなんです、
そうです、そうです。
で6時40分集合の7時出発、
はいはいはい、
で僕らはもうその、ね、こっち向かってくるのにそのバスと並行するというかね、うん、そんな感じで、うん、あちゃ京都行くし僕ら神戸行くし、はいはい、みたいな感じで、でね、だけどなんかね、修学旅行の話で今日盛り上がったんな。
道中、そうですね、僕と社長道中修学旅行の話で盛り上がった
ん
です
。ビリーさん小学校の修学旅行って
伊勢、
伊勢、
うん、
伊勢、
伊勢、
神戸から、
神戸から伊勢、伊勢島、真珠島、
ああ
でしたよ小学校。
え、伊勢神宮行って、
はい、はい、内宮外宮両方行って、はい、で三木本真珠島行って、
はい、
で鳥羽水族館行って帰ってくるという。
で一泊泊まって、
一泊泊まって、はい、
二見ヶ浦かな。
そうそうそうそうそ
う。あのなんか江戸時代の修学旅行みたいな。
目を閉じる岩の前で記念撮影して、
もう恩返しの人みたいな。
だってだって僕のりちゃんよりまだ一個上やから。で僕らの時は夫婦岩のなんか置き物買うんが流行って
今伊勢におってさ修学旅行の生徒なんか合わんよな、
合わん、
あんま見えへんすね。
そうなんや、
見やん
見やん、
伊勢修学旅行ってないんじゃね今。
どうなんすかね、
いや関西が神戸はみんな小学校、今は違いますけど、うん、そうでしたよ僕らの時は。
一泊二日で、
一泊二日で、あ
僕らはあの京都奈良、
京都奈良、うん、
僕は京都奈良
一泊二日なんですよ。京都奈良に一泊、勇気と一緒なんで、三男と一緒なんで、はいはい、一泊二日なんですけど。
同じ小学校ですから。
あ、そっかそっか。
はい、
一緒
の小学校。伊勢市立優秀先輩でございます。
はい、僕らは小学校の時に二泊三日やったんです。
二泊待ってました小学校。
でなりますよね、うん。
びっくりするよな。
小学校から二泊。
山から降りてくるのに。山から降りてくるのにすごい。
降りてくるだけで暇がかかりますからね。
そして。あの12人で行く
ちょっと待って、ちょっと待
って、ちなみにバス貸し切りなんですか？
あのちっちゃいバス、
ちっちゃいバス、
そうで、え、総勢12人で2泊3日。
そうそうそう。
何
？12人で2泊
3日。2泊3日。でどこ行くの2泊3日？
京都奈良大阪。
京都奈良大阪2泊3日するの？
なんかあの法隆寺、東大寺、
東大寺、はい、
春日大社、うん、で鹿にせんべいやって。
はい、
それから京都行って、
はい、
でね、その話になった時に、うん、あのうちの三男坊、お前小遣いなんぼやいう話、
はいはいはい
はい、ま、4000円やって言うんですよ。
すげえ、
それ、そんなもんちゃいます？僕小学校の時3000円でしたよ、小遣い。
ビリーさんは
1500円。
1500円、
なんで覚えとるかっていう、
江戸時代みたいな、
江戸時代や
なんで1500円ぴったし覚えとるかっていうと、
はい、
あの当時500円札やったんよ。
あ、
僕ら、
あ、
分かる、伊藤博文さんと岩倉智美さんやったんや、
はいはい、
それを持っていくことっていうふうにちゃんとあの文集みたいに書いてあったから覚えてあんのよ。
へ
ビリーさん、今の岩倉智美の500円札見せましょうか。
え、持ってんの？
僕なんか財布に入ってるんですよ
今財布、あの
ほら、
うわ、ほんまや、ほんまや、ほんまや、
それからその千円札の伊藤博文もありますよ、ほら、
わ、ほんまや、ほんまや、ほんまや、
言うたら板垣退助100円札、
あ、ほんまや、ほんまや、
すげー、
そんなん言い出したら5000円札も入ってるんです。聖徳太子、
あ、聖徳太子の5000円
札で、聖徳太子の1万円札、
ほんま全部入ってる、
全部入ってるんです2000円札だけがないという。
あ、
へえ、
なんか、なんかしたけど、この間俺実家帰った時、おかんがおもむろに封筒を出してきてんね、あんた古いお札欲しいって言い始めてなんなん急にとか言ったら、いや私かってもう77やからな、
うん、
急になんかあるといかんから急になんかあるとあかんから金目のもん渡しとくわって、金目のもんって古い札かねみたいな
、まあ、金目のもんやけど、
ね、金目の
金ですよ、
金以外なのに
相変わらず梅ちゃんのお母ちゃんおもろい、
おもろいですね
突然
突然遺産相続が始まったわけですね。そうそうそう
そう、ほんでこれがいくつかあったんやけど、
はい、
あたこれ欲しい、あたこれ欲しいとかもう全部くれやって言うから、いや、やっぱり兄貴と半分こするわざわざ兄貴と半分こせんでもその古い札みたいなそうだったら1500円
でしたよ、1500円、
はい、僕らはね3500円やったんですよ。
3500円、え、ふみちゃんの時ってまた500円玉できてなかったよね。
できてなかった、
できてないよね、
うん、これで3500円でね、そのうちの三男坊がね、 じゃあトートの時はいくらだったんって言って、うん、トート3500円ってとかって笑う話聞かせたのかって、トートなお前のように似た感じで京都奈良なんぼか行っといてから着いた京都の京極の近くの旅館みたいなとこ泊まったんですよ、うん、その旅館みたいなところのこう宿帳書いたりするところのこうロビーのフロアにね、うん、インベーダーゲームが2台あった、
懐かしい
あのスペースインベーダー
時代を感じる
僕らやっぱり山の人間やなさスペースインベーダーって聞いたことはあるけどやったことないし、これがインベーダーかこれか言うてね、あの話題の話に聞くインベーダーゲームってじゃあやってみよう言うてね、はい、僕ねそこから35連チャンやってしまって、
35連チャン
一泊目のホテルのロビーでインベーダーゲームで3500円全部取ってもう手で止められんかったんです自分のことほんで初めてやるからねすぐやられてしまうんですよ、
そうそうそう、ね、
一瞬ですよね、
なんやこれってことになって、うん、これ絶対俺はこれ攻略するんだみたいなこと言って、うん、ほんでなんかねみんなに見られて、まあ、みんな見てるっても11人11人に見られながらでインベーダーゲーム、うん、で3500円全部使ってしまって
小遣い
を
ほんでその後やっぱ金かかるどうしたんですかって聞いたらどうしたと思います、うん、
先生にお金借りた一応僕も親にあのなんかこうお土産も買うてかなかったから、うん、だけどそのおかんがねこの古いお札を出してきた大事なもん入れる棚っちゅうのがあるんですよ、
あるの
仏さんの部屋とおかんが寝てる部屋の間にあるんですよ、
はい、
でそこのね大事なもん入れるガラスの棚のところからこの古いお札の封筒を出してきたんですけど、その棚にね僕が先生から借りたお金で買うた奈良の大仏の奈良の大仏の黒っぽくてちょっとこうちょっとこう角度を変えるとなんかキラキラってちょっと光るみたいな、あれ未だに飾ってるでもその先生から借りた金はおかんがその金返しとるんですけどでもあんたが一応私に買うてくれた初めてのお土産やからとか言って、ね、笑うんです
一泊目で全部吸って
でもインベーダーゲーム
インベーダーゲームですって
だから僕息子に言うたんですよ、お前インベーダーゲームってねゲームがあるかもしれんけどゲームにつぎ込むなよってさ、分かってるわって、そんなもんそこのジャスコでしょっちゅう俺はまあこの間も息子と二人でそのジャスコのゲーセンに行って、僕あの密かに
ジャスコって今ないでしょ、イオンがない古いなでジャスコ言う
じゃジャスコっていう言い方は伊勢ではまだ新しい言い方やな、
ジャスコはまあ言い方新しいですね、
新しいんですよ、じゃあの、ね、伊勢の人たちはねジャスコのことをね、まあ、イオンのことをねいまだに年寄りは岡田屋って言うんですよ、
何それ岡田屋
聞いたことないでしょ
ない
実はねイオングループの発祥って三重県なんですよ、
え、あ、そうなの、
はい、
そうです、だから三重4区か三重5区、うん、あの三重も田舎の方、あの尾鷲とか熊野とかっていう、はいはいはい、南紀の方ね、あの熊野灘の方のあっちがいわゆるイオングループの出た家はここなんですよ、
なん
で
そうなんや、
今あのイオングループの社長してる岡田ちゃ国会議員の民主党の、うん、民進党の岡田克也っておるでしょ、
はい、
あの人の弟か兄さんかが岡田拓也って言って、うん、イオングループの CEO なんですよ、
あ、そうなんや、なんで岡田屋なんや、
うん、で昔はスーパー岡田屋だったんですよ、
はい、
だからみんなね、で伊勢なんかは地元なんで、うん、岡田屋っていうのがこういくつかあって、でみんなだからおばあちゃんとかじいちゃんとか年いた人は今でもね、うん、ちょっと私岡田屋に買い物行ってくるわ岡田屋に買い物行ってくる、未だに岡田屋言ってます
あ、そうなんや、
でその岡田屋が僕、ね、はい、らが子供の頃にジャスコっていうハイカラな名前に変わったんですよ、
そうそう、
最近イオンになっただけで僕ら的にはジャスコっていう言い方はすごく新しい系の言い方なんで、
僕もジャスコって分かるけど、分かる、
僕は分かりますよ、
分かるんや、
ジャスコって言ってましたから、
で岡田屋も分かるやろ、
岡田屋はだから僕らもうばあちゃんの世代とか、
ばあちゃん言うやろお前のばあちゃん、岡田屋へ島の方の人や鳥羽の方の人らは伊勢のこと山田って言うんだよね、山田の岡田屋に言うてバス乗って言うて
そうなんや、
ね、うん、何の話からやった
これ、修学旅行です、
そうで、ついこの間、
うん、じゃああそうそうそのジャスコのイオンでね、ゲーセンあってね、
そこで金つことが大丈夫や
コインゲーム僕親子でよう行くんですよ、はいはいはい、でコインゲーム行ったら絶対ジャックポット出すまでもう絶対帰らんぞ、
エンとやるんですよね、
エンやるこの間息子と5時間ぐらいやったんですよ、指真っ黒になってでもう絶対 対もうジャックポット出すまで帰らんぞって。5時間かかりましたけど最後出したんですよ。あ、
ちゃんと出したんや。
で1700枚ゲットしてで息子の指紋でメダルキープしといてあるんです。でもあいつ偉いですよ。友達連れてね、うん、友達連れて俺メダルいっぱいあるからみんな使ってええぞって。また大丈夫、お父さん帰ってきたらジャックポット出すから、ね、だから僕はもう息子の友達らには大人気です。
そら人気。
おっちゃんまたジャックポット出してメダル貯金しといてやって言われて、分かってるお前らのために頑張るから言うて。ね、だからゲームなんかで使いはせんわ言うて。けど自分のお金か嫁はんから持ったお金かでその2000円は俺小遣い持ってんねんって。だからあと2000円お父さんちょうだいって言うから、うん、2000円なって言いながら、で僕ね息子のちょっと度胸試しにお父さん5000円やろかって、
お
その2000円とお父さん5000円あげたら7000円になるやん、
はいはいはい、
7000円ぐらいこっそり持ってけよって、うん、こうやって息子に言ったらね、いやどうしようかな、
あ出た
どうしようかな、いやそれはやっぱまずいと思うわ、規則は守らなあかんしとかって言うから、うん、それが正しい答えですお父さんちょっと釜かけてな、
はい、
やるつもりはなかったんやけど、それで一応聞いただけなんて。でも上のヒューガにこれ言ったらマジでマジで2番目は絶対持ってく、
持ってく持ってく、
パンツの中入れてでもあいつが頼ってる、うん、これが兄弟の差やなと思いながらですね。だけど言ってるんです今。
今言ってるね。
なんで中学校の時はね、僕ら中学校の時はウォーリーは2泊3日って言ってましたけど、うん、中学どこです？
中学東京。
東京、やっぱ東京。
ああ一緒です。
2泊3日。
2泊3日。僕らも2泊3日で東京です。
僕らね4泊5日。
またなんで？
また長いですよ。
山から降りてく
るから。別に山から降りて。中学は何人だったの？
中学は4つの小学校が1つの中学行くんで、うん、人数が爆発的に増えて、で1学年60人なんです。
爆発的に増えて60人ですかね。
だから12人とかの似たり寄ったりの小学校が4つあったん でこれが全部集まってもう学年60人なんです。でも僕らすごかったですよ。東京だって普通東京 の, 何あの国会議事堂とか公共とか、はい、うん、でビリーさんの頃後楽園球場行ったんじゃないですか。後楽園遊園地、
僕らは東京タワーに行った。
東京タワー、なるほど。
なんかね、老人形館とか。
そう
老人形館。
そうあるある。
で帰り道に富士山5合目まで行って、
はい、
帰って
くるという。バスで。
バスで。
へえ。でバスで京都まで帰るんです。あの神戸まで帰るんですか。
ええ、ね、行きは新幹線なんですよ。で帰りは東京からバスでずっと行って富士山の静岡かどっかから新幹線帰ってくる。
へえ。こいつのウォーリーらはね、その議事堂とか。東京とか、
うん、
で
もうザ定番ルート、
あとディズニーランド。
そうなんですよ。
ディズニーランド、
僕ら初日にディズニーランドなんですよ。
はあ。
電車乗って東京着いてディズニーランド着いてで、うん、1日遊んで、うん、一泊してその後東京観光っていうような流
れな。僕ら4泊5日でした。
4泊5日までいったらええやね
何すんのいう話ですよ。
東京どころか一気に日光東照宮まで行きましたね。
あ、東照宮まで行って
栃木まで日光東照宮行って、それからまあいわゆる定番のあの皇居や、うん、そのね国会議事堂やで、僕らの時はまだディズニーランドあれやったから、うん、あの後楽園遊園地でちょっと遊んで、
うん、
で夜なんかね日ハムと阪急かなんかの野球
阪急
ブレーブス、
阪急ブレーブス、
そうやもんね、後楽園が本拠地やから、
そう阪急ブレーブスや、うん、なんか試合かなんか見て、
はい、
ほんでね次の日ね、うん、まだね東京でごちゃごちゃしてて、で湘南海岸とかあの辺も行くんですよ。ここで江ノ島とかね、うんうん、鎌倉も行って、
う
ん、これ最後ね箱根で温泉入ったんですよ。箱根で温泉、これで川口湖とか回ってこれで富士山近いところから見て、
はい、
ほんで帰ってくるみたいなパターンで4泊5日だったんです。
4泊5日。
高校はどうでした？高校、
高校は修学旅行でしょ、
うん、
スキー合宿やったんですよ。
ありますね、スキー合宿、ね、
うん、
長野かどっかへ。
そう、
僕らは沖縄やったんですよ。
ハイカラな、
ハイカラなんですよ。
公立です。
2泊3日で、じゃあ3泊4日で沖縄です、
うん、はあ、うん。聞いてたらなんかその首里城とか、
はいはいはい、
なんかちびちり釜とか、
うん、
チュルチュルランド行っとったよな、
うん、チュルチュルランド、チュルチュルランドというか
チュルチュルランドですかあれ、
チェルチュルチェルチュルランド、
それ山口
山口チョルチョルランド、
チョルチョルランド、あれ
ふみちゃんはどこ行ったの、あ高校は、
高校はね僕らね5泊6日やったんですよ
また長いでしょ、
また長い、
修学旅行どんどんどんどんどんどん伸びてっとるんですよ、
すげえ長い、
僕らその私立工学館高校やったんで、
はいはい、
九州ですよ、
九州行って、はい、
でもね全く思んないですよ、もう九州入った瞬間からまずね、うん、太宰府天満宮で神宮参拝です、
はいはい、
でねもう工学館の先生ね、もうみんなね修学旅行になったらめっちゃ気合入るんですよ、要するに僕ら地元で伊勢神宮で、うん、伊勢の内宮でね、うん、年に4回は神宮参拝っていうのがあるんですよ、
はいはいはい、
でね、まあ、しょっちゅうのようにあの朝礼も大概毎日あるでしょ、
うんうん、
あれでビシッと並ぶのはもう軍隊並みに並べてたんで、
はいはいはい、
で神宮参拝ももう二列歩行で一言も喋らずに足音もねもうザッザッザッザッって歩くのがまたねすごいんですよ、
はあはあはあ、
すごい行列で歩くんで、ほいでその内宮さんのいわゆる正宮の前まで行ってもその僕ら学年であの時僕らの学年360ぐらいおったと思うんですけど、それがビシッと揃ってね、うん、で校長先生が一人台の上に立って、うん、で2例200首1例でしょ、はいはい、その2例のうちの1つ目の例を校長先生一人でする、うん、それで2例目全員がザザザザザって合わせて、うん、でザザザザザって戻った後手を合わせる、関節一つずらす、うん、パンパンっていうのが360人ピタッて揃うんですよ、
かっこええ
、ピタッと揃って、それで最後にザザザザって1例してザザザザって戻ったらザザザって回り右して、うん、それで8組のおけつからまた2列方向でザーザーザーザーってずっと歩くんですよその間一言の号令もないんですよ、でこれ伊勢で僕らしょっちゅうやってるから、だから太宰府天満宮行くでしょ、太宰府天満宮やから全国から修学旅行生来てるでしょ、
はいはいはい、
先生らみんなハンドマイク持ってね、はい、ほら静かにしろ並べお前ら聞いとんかと、これみんなワンワンワンワンあっちこっちで集まろうとしてるけど集まらないでしょ、
はい、
工学館高校だけは号令なしで手挙げただけで360人糸張ったみたいにベシーって並ぶんですよ、
さあみんなすごいな、
でハンドマイク言いませんから誰も喋らないんで、いつもの伊勢神宮で参拝してるのと同じ、ね、この修学旅行生たちを見てみろと、うん、このメリハリのないみんなをと、これが参拝だという姿をみんな分かってるなって言われて、そこからザーザーザーもうザー北朝鮮って言われながらねザーザーザーザーって歩いてね、でビシー並んで2例200首1例パンパン揃えてねザーザーザーって真似見るでしょ、もう周りの一般のお客さんがね涙流しながら近づいてきて、おたくらどこの学校ですかそう、もう先生ら張り切って胸パー張りながら、私たちは三重県伊勢市からやってまいりました神宮工学館高等学校でとかってそんな言い方せんでねえやろみたいなでザーザーザーザーでそのまんまバスへザーザーザーみんな乗り込んで
くるっていうので
太宰府天満宮のもうそんなもんスムーズですよ、もういつもやってるから、
そうです
よ
ね、
でバスがバーッ乗って、
うん、はい、
そして次どこ行くったら阿蘇へ行くって阿蘇山並ハイウェイバーッ走ってった後に阿蘇神社で今度は参拝
するまたそれするんですよね、
ザッザッザッでそれ終わった後今度は次はな宮崎行くぞ、宮崎神宮へ宮崎神宮でその次宇都神社とか、ね、これは神武天皇のお父さんが祀られてるんだ、またザッザッザッでしょでその後ね霧島神宮行ってここが天孫降臨のまたザーザーザーもう参拝ばっかりやめよもうずっと5泊6日ずっと参拝なんです、
全部参拝、
参拝ばっかりする、
修学旅行でもいいです、参拝やん、
参拝ですよね、
参拝ツアーなんです、だけど最後にね、だけど高校の時ね笑うんがね、あのやっぱり高校の時やったら、まあ、高校生だとあんま枕投げとかないかな、だけど女風呂覗くっちゅうのがあって、で僕らもう前もってね多分男風呂と女風呂大浴場で上上がってったら上から覗けんちゃうかみたいな話で、僕ら前もってあのねあの体育運動会の時とか匂いあるあのピラミッドを作るやつある、 あれ練習だいぶしといたで、ね、めっちゃ高いピラミッドを作ってね、それで覗きにいや行こうとしてて、で実際覗いてってしてたらもう先生らもそのことをもう呼んどったんですよね、そしたらねジャージ膝のところでまくり上げてもう水道にホースつけてね、そのホースまでわざわざ先生持ってきておめえら何やっとんじゃーって って言いながらその水道のホースから水じゃんじゃん僕らにやってきてね。それで先生が 4,5 人でやってきて、おい先生こらーって言いながらね、ブワーって水かけられて、で僕らみんな全員フルチンでしょ。今やみんなでいつもの仕返しやるぞとか言いながらみんな何十人で先生らブワー取り囲んで、先生らボーボーにして、その後ね湯の中で服着たままの先生全部折り込んだ。今までの逆襲じゃとか言われてね。
めちゃくちゃっすよね。
忘れられない、なんか
これ今やったら新聞沙汰ですよね。やった方も新聞やし、やられた方も新聞やしっていう。
でも先生も喜んどった。
絶対喜んでました。
先生おやまってもうびちょびちょやないかとかって言いながら喜んでたもん、
ね。喜んでました。
あの後入る一般客はほんま迷惑やった。でもね、でもね、工学館ってうちの学校の恒例があってですね、はい、うん、まあ、参拝だらけなんやけれども、なぜかねその5泊6日長い間観光バスでずっと移動でしょ、うん、で最後の帰りはね大分の別府から大阪の南港へフェリーで帰るんですよ、
う
ん、
おー、うん、はいはいはい、
フェリー出るんが向こう夕方の9時とか夜の9時とかでしょ、うん、でそこでね1組から8組まであって、そのバス8台でそれぞれがもうガイドさんとか運転手さんとかと もう5泊6日ずっとおったから超仲良くなるんですよ、
はい、
でそのねガイドさんや運転手さんとあの船で別れる時にあのテープつなげてね、なんでかわからんけど360人全員がねもうフェリーの上で号泣するんですよ。なんかわからんけどガイドさんとかありがとうとかで手紙隠しとかなんか言いながらって、普段めっちゃなんか先生プロなんか掘り込んだりするようなやつらがねボロボロみんなで泣いてワンワン泣く。それがなぜか工学館の恒例なの。
恒例で泣くんや。
ほんで難航に着く頃にみんなね、なんで俺らあんなに泣いたん。向こうは仕事や仕事とか言うてね、なんで俺らあんな泣いたんやとか言うてね、ようわからんみたいな。
それが恒例、
思い出といえばもうあの別府で泣くっていうね、
別れの儀みたいな。
そうそう
ガイドさんとの別れの儀。
でもほとんど全部行ったところって神社。
神社。
遊びはなかったんですか。
いや唯一、
はい、
オランダ村。
オランダ村。
ハウステンボス
前前やね。
うん、は行ったな。そこだけやな。
あ
とは大概その神社
参拝
参拝。そのためにあの一般のお年寄りたちが涙流して、はい、なんて学校なんですかとか言って写真撮らせてくださいとか。
へえ。
だけどやってる僕らは気持ちよかったんですよ。
ああそうやってこう
ビシッて揃えるんがね、
め
っちゃ気持ちよかったんですよ。だからもう旅館入ったってもう靴なんかもビシッて並ぶから、はい、
へ
もうそういう規律というか礼儀作法というか、ああいうのにものすごい厳しかったから、だからなんかちゃんとする会館という
かね、それはいいかもしれない。
俺はもう他の学校見てたら先生ら大変。ハンドマイク持ってワンマーカーも、
まあそうですよね、
何も集まらんし誰も話聞いてない。そりゃ無駄な時間もいっぱいになるわこれな
と。
でも僕らはもうビシッでしたから。
あ
だんだん長くなっていく意味分かってきたような気がする。2泊3日3泊4日5泊に帰ってはぁ
って感じですよね。
そっか、だけど修学旅行って楽しかったですよね。
楽しかったですね。
楽しかったですよね。
で最後の帰りのフェリーがね4人部屋かなんかやったかな、うん、で僕のクラスに僕中村の名でしょ、うん、
はい、
で2つ席前にあの高橋あのマーちゃんっておったんですよ。
マーちゃん、
柔道部で、
柔道部
体重145キロぐらい。
おー
でもマーちゃんおるからマーちゃんの後ろねめっちゃ寝れるんですよね。すごい一枚の壁に、ね、
壁
がそのマーちゃんの足が超臭くてねスッパーってスッパーって寝られんかったの今
フェリーの中
もう臭い声とかもう酸っぱいの
酸っぱいのね、
うん、もうねもう何もレモンも何も思い浮かべてないのに常に奥歯の奥からみんな唾がなんでこんな酸っぱい空気中にこう酸味が漂うほどのね何とも言えない部屋でしたね本当ね。
修学旅行最後の思い出マーちゃんの足
わそんなん言うてるうちに時間が来てる。
いはい、
そんなコーナーでお届けしました。
はい、
中村文明と
ウォーリーと
ビリーでお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ら僕らの瞳に映る